Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の三上円さん。著書ビブリア古書道の事件手帳3、しおり子さんと消えない絆を踏まえつつ、古書をめぐるこの物語について、そして三上さんの本への深い愛についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
三上円、1971年神奈川県生まれ。中古レコード店、古書店勤務を経て、ダークバイオレッツで2002年にデビュー。2011年に発表したビブリオミステリー、ビブリア古書道の事件手帳が人気作になる。これまでシリーズ累計発行部数は300万部を超え、2012年本屋大賞にノミネート。アルティマエースで2012年3月号より漫画版も連載中。最新刊はメディアワークス文庫刊、ビブリア古書道の事件手帳3、しおり子さんと消えない絆。
Let's get knowledge with fun。
ガモの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の三上円さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
メディアワークス文庫からビブリア古書道の事件手帳3、しおり子さんと消えない絆、こちらが出版となっています。北鎌倉の古書店を舞台に、まあ、古書に関して並外れた知識を持ち、でかつ極度の人見知りであるという、古本屋の店主しおり子さんが、まあ、お客さんがいろんな持ち込む古書にまつわる謎を解いていくというような、筋の、まあ、人気シリーズの第3弾ということになるわけなんですが、まずこのタイトルですよね、ビブリアって何ですか。
まあ、書物ですとか、あとまあ聖書っていう意味ですかね。
バイブルだ。
はい、バイブルの、はい。
あ、そこに通ずる言葉。
そうですね、はい。
まあ、じゃあ、ざっくり本っていう感じの。はい、まあね、シリーズとしてもこう、ビブリオミステリーなんていうね。
そうですね。
もうね、ジャンル名にもなってるぐらいなんですけど。で、まあ、そのビブリア古書道が、はい、まあ、どういう古書店なのかということをです。はい、まあ、いろんな登場人物が、いらっしゃいます。まあ、その辺も含めて、はい、三上さんの言葉でこのシリーズのご紹介をいただくとどういうことになりますか。
まあ、舞台は北鎌倉で、はい、あなたに今古書店は存在しないんですけれども、まあ、架空の古書店を舞台にしたミステリー小説ですね。うんうんうん。まあ、主人公は人見知りの美人店主がいて、
うん、それがしおり子さん、
それがしおり子で、はい、語り手が助手というかそのお店でアルバイトをしている郷路大輔と、
はいはい、体の大きい人ですね。
体の大きい人ですね、はい、で彼はまあ本が読めない体質を持っておりまして、
ある理由があり
理由があって、はいはい、ちょっと本が読めない人で、うん、でも本に興味があるって、
うんうん、
でいろんな本が店に持ち込まれて、うん、その本の謎について、まあ、美人店主が解き明かして、うん、まあ、それを助手となるこうその語り手の大輔の方が聞くという、
うんうんうん、
そういうスタイルを毎回取ってる話になりますね。
そうですよね。ですからその、まあ、いわゆる古書、まあ、古本がキーとなっていろんなこうミステリーが展開していくと、
そうですね、
はい、いうことになるわけですけど、まあ、この視点もなかなか、ね、珍しいというか今まで見たことないスタイルだったんですけど、まあ、今回の第3弾にもですね、まあ、もちろんそのいろんな古書が取り上げられて、はい、まあ、今回は32がメインとして、
ね、
古書として取り上げられて、
はい、
まあ、それを取り巻くお話ということなんですけど、今回はどういうタイプの本が出てきてどんなお話が展開するのか、まあ、もちろんネタバレにならない
そうです、ね、
程度で結構ですけど、
はい、一冊目がタンポポ娘っていう、
タンポポ娘、
はい、SF 小説ですね、うん、あのタイムトラベルものの有名な SF 小説を取り上げてまして、はい、まあ、もう一冊があのちょっと タイトルが作中で伏せられているのでちょっと言えないんですけども、
は
い、
そうですね、ある
絵本
ですね、
はいはい、それと宮沢賢治の春と修羅の、うん、初版本をめぐる話ですね。
おほうほう、ね、ですから三者三様というかジャンルもスタイルも、ね、それから作者というか国籍も全然違うような
そうですね、
いうものが取り上げられて、まあ、それが軸になってということ、
はい、
当然そういう本はそれぞれ実在する。
あ、はい、そうですね、ここに出てくる本は基本的にどれも存在しているものだけ、うんうんうん、だけですね。
じゃあそれを軸にしてどんどん展開するということですけど、
はい、
この展開ぶりがまたすごいですよね。なんでこんなに広がれるのかなっていうのがちょっとびっくりしちゃうんですけど。
ありがとうございます。どうなんでしょうね。僕も毎回苦労して話を作ってるので
、まあ、そうですよね、
はい。なんとか毎回話を膨らませて、うん、なんかこう展開させて頑張って書いてるっていう感じです。
まあでもね、本当に取り上げられるもの、まあもちろんそのかなり、名作のもの、もう本当にすぐ入手できるようなものから、
はい、
かなりコアなものまで、それもかなりこうばらつきがあるじゃないですか。
そうですね。
その本をそれぞれ手に取ってみたくなりますね、これね。
ありがとうございます。
これ実際にその三上さんは、はい、こう出てくる本っていうのは、現物とかを基本見てとか、手に入れてっていうことなんですか。
あ、そうですね。基本的には現物を見るか、非常に手に入りづらいものもありますので、うん
はい、
全部を持ってるわけではないんですけれども、うんうん、基本的には一度は、自分が目にしたことがあるものですね。
うんうんうん、
本当に珍しい紀行本の場合でも、まあ、復刻版ですとか、
はい、
あと、実際に、例えば文学館とかで展示されているものを見に行ったりですとか、うんうん、一応はこう、見るようにして書いていますね。うんう
んうん、手に取ってみて、あ、もしかしたらそこから広がるストーリーとかも見えてきちゃったりするものですか。
いや全然見えないですね。
見えない、
はい、
じゃあそれはもううんうんなりながら。
そうですね、毎回、うん、何かがあるかもしれないけど、うんうん、まあ、何があるかわからないっていう状態で、
うん、
一から探すような感じですね。
そう、何かがありそうみたいな匂いっていうのはいろんなとこ嗅いでるっていうか。
そうですね、漠然とこれは面白いんじゃないかっていう感は、うん、なんとなく働くんですけれども、
はい、
でも勘が外れることも多いんです。
あ、そうですか。確率的にはどんな感じなんですか。打率は。
打率は5割以下ですね。
うん、でもかなり高い、一郎より高いですね。半分ぐらいはでも面白そうだなと思ったら面白そうな方向に行ける。
そうですね、最近、まあ、シリーズが進んできて、うん、若干打率が上がってきましたね。
ああ、やっぱそれはね、でもやっぱ経験がどんどんこう、ね、
そうですね、
こうスキルアップさせる方向に。
そうですね、一応はそうなってるんじゃないかなと。
その嗅覚みたいなものっていうのは、例えば新刊本とかでもあり得る話ですか。
は
い、例えばまあ新刊とは言わなくても、ここ数年出た、
はい、
ここ数年前に出たようなものでも、なんかこっから面白いストーリーがあるのかも、くんくんみたいな。
まあ、隠された話っていうか、まあ、何らかのこう面白いエピソードってありそうだなっていうのは、
うんうん、
漠然と分かる場合もあるんですけど、
うんうん、
でも別にそれがまあ小説に結びつくかっていうとそんなこともなくて、
うん、まあそうですよね、それはそうでしょうけどね。
なんとなく、うん、まあ雑学程度のものにとどまることは多い。
まあ、確かに雑学としては面白いけどっていう部分も相当数ある。
そうですね、はい、話としては面白かった、
うんうん、
まあ、こんなことがあるんだっていうのは面白いけど、はい、
まあ、トリビアとして面白い、
トリビアとして面白いですけど、
うんうん、
肝心のこうお話にならないっていうことも非常に多くて、
うんうん、ね、ほうほう。でもその打率はまあ5割から今上がってきて6割7割。
いや、そこまでいかないですね。
そうか、まあでもね、本当それこそね、本の数なんてもうアンカウンタブルな世界なわけで、
ええ、
まあ、その中から本当だから砂浜からそれこそなんか金を一粒掴むぐらいの多分。
そうですね、そういう気分ですね、いつも。
ですよね。Let's get knowledge with fun。さて、プロフィールでもちょっとご紹介させていただいてるんですが、
はい、
三上さんご自身もその、はい、古書店でのお仕事の経験もおあり。はい、
あ、そうですね、デビュー前に、まあ、デビューしてからもちょっとやってたんですけど、
はい、
3年間ぐらい、うん、ちょっと古書店の方でアルバイトをしてまして、
いわゆる古本屋さんという感じ。
そうですね、でもこの本に出てくるような古本屋とはちょっと、
うんうん、
違ってまして、いろんなものを扱うお店だったんですね、
うん、
まあ、古書漫画も扱ってましたし、
はい、
CD ですとか、
うん、
おもちゃとか同人誌とかいろんなもの。
じゃあなんか骨董品屋さんみたいな感じのテイストもある。
そうですね、骨董品というか、そうですね、中古 ショップ全般みたいな、
あ、リサイクルショップ的な感じ、
まあ、もうちょっと、まあ、マニア向けのこう要素もあったんですけど、ちょっと変わったあの規模の大きなお店でしたね、
じゃあまあ本に限らず、
そうですね、いろんなものをいろんなものを、あの、扱ってましたね、
じゃあそういった経験からこの物語書こうかなみたいな流れになってくるんですか。
デビューしてから、まあ、古書店で働いてたという経験がありますので、はい、あの、まあ、いずれはあのちょっとこれをあのネタにして小説を書いてみようかなっていうのは、うん、ずっともう頭の中にあったんですね。ただまあどういった形にするのかっていうのがちょっと思いつかなかったというか、
古書とそのミステリーというスタイルにしようっていうのは、はい、こうなんかピンときたのがあったんですか。
古書を題材にした場合に、はい、まあ、それだけだとおそらく結構とっつきにくいテーマになってしまうんじゃないかなと思ったんですよね。
はいはい、
で、そしたらまあもともと古書とミステリーっていうのはまあ、あるジャンル、存在するジャンルで、うんうん、僕頭にあったのは、あの、木田純一郎先生の、うんうん、古本屋探偵の事件簿っていう、うんうん、あの小説がありまして、
はい、
で、それがちょっとパッと頭に浮かんだんですよね。
ほうほうほうほう。
それで、ただまあ、あの、そのまんま、古本屋探偵の事件簿は、本当にこう、マニア向けの、こう、うんうんうん、古本のマニアたちが、こう、あの、暗躍するみたいな話で、そういったものはちょっと多分僕には書けないので、別の方向性をっていうふうに考えて、で、こういった形に。
そうですか。でね、まあ、そのね、今回の、まあ、主人公のうちの一人というか、まあ、主人公であるしおりこさんが、やっぱり古書に関するものすごいディープな知識があるわけじゃないですか。
そうですね、はい。
これは、もうイコール三上円の知識になる。
いや、そうではなくて、毎回調べながらやっているので、
うん、
でもこのままではないですね。ま
あ、でも、三上さんご自身もブックラバーでは当然ある。
そうですね、本はもちろん好きですね。
まあ、しおりこさんと同じとまでは要求しないですけど、でもやっぱりこう、古書を見て、あ、なんかここに、さっきの話じゃないですけど、
はい、
なんかストーリーあるんじゃないみたいなのは、こう、ピンとくるときが。
あ、まあ、たまにありますね。まあ、しおりこみたいに、パッとわかるわけではないし、完全に覚えてるわけではないんですけれども、自分の立ち位置としては、まあ、本について全く知らない大輔と、
はい、
本について何でも知っているしおりこの、まあ、中間ぐらいに、
あ、ご自身は。
そうですね。
置
いてる感じで。
でも実際、そのリアルな場面で、はい、例えば、古書をこう、手に取るじゃないですか。
はい。
で、そうすると、なんかこれを見て、この本が辿ってきた歴史、こう推理できるんじゃないかっていうことを、することも
ちょっと違うかもしれないですけれども、うん、その人の本棚を見ると大体何歳ぐらいで性別がどんな感じでどういうふうなこう経歴なのかっていうのはある程度は類推できるっていうことはありますね。お、
本棚を見ると、
本棚を見ると、
そのラインナップを見てっていう。
そうですね、はい。
怖いですね、それはね
結構その人の、人生というか辿ってきたパーソナリティみたいな性格とかも結構出るんですよね。
あ、そうなんですね。
不思議なもので、でも逆に、その、どなたかにお会いして、
はい、
その方から持ってる本を類推することっていうのはできないんですよ。
逆はあんまりできない。
できないんですよね。
へ、はい、あ、じゃあ本が先なんですね。
そうですね
本を見て人物が
分かる。
でも人物でもある程度例えば親しくなって、
はい、
こういう性格の人だなってのはだいたい掴めてきたところで、
はい、
じゃあこの人何読んでるんだろうっていうとこあんまりうまくいかない。
そうですね、意外な方が意外な本を読んでいるっていうことがすごく多くて。
あ、それはまた本がファーストか。じゃあブックファースト
そ, そんな感じですね
、ちょっとね、本屋さんの名前じゃないですけどそういう感じなんだ。本を見て、
はい、
性格なり人柄とかを類推することは結構できるもんなんだという、
はい、
今のお話の中で、はい、それは三上さんだからできるというか、そのブックラバーだからできるというような。
多分ですけれども、うん、古本屋さんだったら、うん、そのお客さんの経歴とかっていうのは多分本棚見れば大体わかるんじゃないでしょうか。
あ、そうですか。
どういうふうな方向に興味があって、何歳ぐらいの方でっていうのは多分古本屋さんなら結構できることなんじゃないかなと思うんですけど、
それはじゃあいろんな種類をこう見聞きしてきてるから。
そうですね、はい、大体この年代の方はこういう本を持っているとか、はい、まあ、漫画とかでもそうですけれども、この年代の方はこういう本をこう持ってることが多いとか。
本棚を見ればっていうことですね。
そうですね、はい、
実際の、まあ、三上さんが古書店で 働いてた頃の話でもそうなんでしょうけど、はいはい、その実際の古書店でも、はいね、ビブリア古書堂の事件手帳のようないろんな、まあ、ここまでドラマティックじゃないのかもしれないけどいろんなストーリーはでもありそうですね。
そうですね。でもまあここまで、まあ、ドラマティックなことは起こらないというか、うんうん、普通、まあ、これは あくまでもこうフィクションとして書いているので、はい、こういったことはちょっとさすがに起こらないですかね、うんうんまあ、いろんな方いらっしゃいますけど、
うん、でもその働いてる時の中で、はい、なんかこう実際にあったエピソード的なものっていうのはなんかありますかね、はい、印象深いようなものとかっていうのは。
そうですね、すごい毎回珍しい本を売りに来てくださってるお客さんがいらっしゃるんですよね、うんうん、本にすごく詳しい方が、はい、であすごい方だなって思ってたんですけれども、うん、結局その方は他の古書店から万引きをしてうちに売りに来てたっていうことが分かって、そういう方だったっていうのはちょっと人からその人を見ただけでは分からなかった
あ、なるほど、入手経路までは分からなかった。
そうですね。
でも本に詳しいということについてはかなりのものだった。
そうですね、かなり詳しい方でしたね。
あ、まあ、だからこそちょっとこれは根がありそうだなってみたいな
分かったのかもしれないですけど
あ、まあ、それある意味プロですけどね。
そうですね、
ちょっと ねこの中のね登場人物の中でもそれこそなんか転売を目的、まあそれは盗むわけじゃなくて、他のとこから買って、で、はい、こっちに売ってその差額でっていうような、ね、方もいらっしゃる。
セドリーです
ね、セドリーだっていう、はい、ね、そういった、でもそういった方も実在するんですか。
そうですね、はい、セドリー屋さんは実際にいらっしゃいますね、
うん、でもね、この古書店が舞台になっていて、ご自身もまあ古書店勤務があったということです、はい、その古書店ならではの面白さ、はいはい、もう新刊のいわゆる本屋さんじゃなくて、はい、古書店ならではっていうのはどういうことなんですかね、面白さっていうのは。
そうですね、やっぱり古い本、何十年も前に出た本って、うん、その当時のこう出版の状況ですとか、あとまあ装丁のセンスとか、うん、なんかそういう当時の時代背景というか、そういうのも一緒に楽しめるものだと思うんですよね。まあ仮名遣いが違ってたりですとか、はい、まあ同じ本でも、だそういうこう時代の移り変わりみたいなものもこう一緒に楽しめるのがこう古書の古書店に行くっていう面白さなんじゃないかなと。
でしかも、まあ、古書店だとね、どういうラインナップがされてるのかっていうのもやっぱり行ってみないと分かんない。
なのでこの著者でもこんな本を出していたのかっていうのが、
あ、じゃあ本当それは宝探し的な。
そうですね、そういう要素もありますね、
多いですよね。だから特にだから今やっぱネットで例えばじゃあ買うのではなくて、はい、そういうリアルの本屋で買う、はい、楽しみ、はい、みたいな部分もやっぱそういったところ実際に行ってみてみたいなとこなんですかね。
まあネットの本屋さんで買うっていうのと、うん、実際の本屋さんに行くってやっぱちょっと違う行為だなっていうふうに思うんですよね。
違う行為、
はい、どっちが、まあ、いい悪いっていうもんではないんですけれども、うん、想定とか、はい、どんな本であるのかっていうのをこう手に取って確かめられるのと、うん、あとたくさんの本を一気に見ることができるんですよね、
うん、
でそういうのでたくさんの本の中から、まあ、本自分の好きな本を選ぶっていう、こう行為が実際の本屋さんだとできる、
うんうん、まあ、ネットではなかなかそこまではね難しいですよね、
うんうん、あとなんか意外に大きいのが、うん、こう本のこう大きさというか、うん、そういうのが分かるんですよね、うん、大きさの違いっていう、ネットの書店だと意外に分かりづらいんですけれども、
あ、そうですね、
どんな本であるのかっていう、こう物としてのこう、うん、本の
物質として
のこう、はいはい、本のあり方っていうのが、うん、実際の本屋に行ってみないと分かりづらいんですよね、うん、だからネットの本屋だとあんまり興味が持てなかったものでも、うん、実際手に取ってみると欲しくなってしまうとか、うん、そういうこともあると思うので、
そうか、物として欲しいみたいな部分も付け加わってくる、
ね、はい、どうしても紙の本だとそういう要素はあると思うんで、うん、
もちろんね、中の情報だけベースだったらそれこそ ね紙じゃなくてもいいぐらいの勢いになるわけですけどね。でもそうではなく、やっぱりその重量だったり、
ね、う
ん、手触りだったり、
厚みだったりとか、
はい、そこはやっぱりリアルなところに行ってこそみたいな。
そうですね、うまくなんでしょうかね、まあ、住み分けというか、
うん、
共存できればなっていうふうに僕は思ってるんですけど、
うん、Let's get knowledge with fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の三上円さんです。メディアワークス文庫からビブリア古書堂の事件手帳3、しおり子さんと消えない絆、出版となっています。 はい、本当に、まあ、このシリーズ通して、はい、もう本当にその三上さんの本への深い愛情が、まあ、本当にすごい感じられるんですけど、もともと本好きなんですか？
そうですね、子供の頃から、うん、物心ついた頃から多分本を読んでいたんじゃないかなと思うんですけど、はっきりはまあ覚えてないんですけれども、うん、どうも 2,3 歳から一人で本読んでたみたいで、うん、
おー早いですね。それはね、ずっと変わらず今に至るっていう感じなんですか？
まあ、本だけがもちろん今好きなわけではないんですけど、うん、本を読むのは全然、まあ、何十年も変わらない趣味ですね。
その読む例えばジャンルだったり、はい、対象だったりっていうのも特にこう一定のものではなくて、
そうですね、いろんなものを読んでますね、はい、
それこそ漫画とかも含め、
はい、
じゃあもう本ならとにかく
まあ何でも
雑食
超雑食
逆に苦手なものとかないですか？
そうですね、あんまりないんですけど、まあでもさすがにそうですね、まあ、サラリーマンではないので、まあ、サラリーマンのこう、あの仕事術みたいな、
実用書的な
実用書はさすがにこうちょっと僕の接点がないんであ
んまピンとこないかな、
ピンとこないんですけど、それ以外は大体読むじゃないですかね。ただなんだろう、ちゃんと体系的に読んだりっていうのがちょっと苦手なので、自分の興味が持てたこう範囲でこうバラバラに手に取っていくっていうことがすごく多いですね。
ああ、じゃあある意味もう手当たり次第。
手当たり次第。
そのスタイルもじゃあずっと変わらず来ている。
そうですね。子供の頃から変わらないです。逆に本当にそのジャンルに詳しい方に。こうとお話しするともう全然こう立ち打ちができないというかよく知ってるなって。
まあね、そのニッチなとこでディープに行かれる方はね、それはそれでもうすごい深いとこも ね、行くわけですけど、もう全方位なんですね、ある意味ね。
そうですね、
今回のシリーズにもね、はい、いろんなこうお話が、まあ、もちろんフィクションであるわけですけど、はいはい、ご自身のなんか本をめぐるお話で、例えばまあこの中にちょっと入れてみたいなみたいなエピソードとかもあったりするんですかね、これまで長い読書生活の中から。
あー、そうですね、この話に入れたいっていうのは、うん、まあ、入れたくてもお話にならないっていうことも多いので、
物語として、
そうですね、難しいところですよね。
そう、
まあ、その本に対するこう、うん、読んだ時のこう思い出ですとか、こういう時に読んでいたとか、うん、なんかその時 の、 こうあの記憶みたいなものもこう一緒くたになってる感じがしますね。
全てそこにこう結びついて、
そうです、ね、
紐付けされてみたいな。だから逆にその時の本を取るとなんかそこが蘇ってるみたいな、
あ、こんなこと考えてたなとか、こういう日に読んでたなとか。
そうですか。それ本って、ご自身の本は、
はい、
もうずっと取っておく。
場所に限界があるので、うんうんうん、定期的にこう、ある程度は処分するようにしてるんですけれども、それでも、でも、4,000〜5,000冊はやっぱり持ってますかね。
ちょっと床とかちゃんとしとかないとダメですね、それね。
そうですね、ちょっと抜けないように気をつけないと。
定期的にその処分もされるんですか？
そうですね、まあ泣く泣くというか、せざるを得ないので。
まあスペース的な問題もあり
あって、はい、
まあこのシリーズのね、
はい、
柱である、まあ本
はい、
が取り持つ縁とか絆が、ね、
はい、
あとそこから得られる教訓とか、本当なんか、はい、あ、こういうのあるよなって、ね、さっき の、 そのいろんなエピソードがご自身の中でも結びついてるって話じゃないですけど、
はい、
本当だからこういういろんなまつわり方があるなって思うんですけど、そういうことのへの思いっていうのは、それが本が持つ力みたいなっていう思いですかね。
ただ実際の古書、うん、のコレクターさんに話を伺ったりすると、
はい、
意外とご家族の方っていうのは本を好きじゃないっていう方が多いですよね。
ああ、そうですか。本好きの方の家族は必ずしも本好きではない。
そうですね、結構そういうことが多くて、意外とまあバサリこうその方が亡くなったりすると、
処分されちゃう
っていうことも多いんですけれども、ただちょっと、僕の中ではこうちょっと、そうではなくて、代々その人から人へ受け継がれていくっていうのがこうそういう風であってほしいっていう気持ちもあって、
それこそいろんな思いとかが まあ、見えないけどついてるもんなんだって思うとね、
そうですね、
まあ、そこそんなに簡単にバッサリしないでよ的な
しないで欲しいなとは思うんですけど、なかなかでもまあ、ご家族の方からすると、まあ、なんでこんな邪魔なものがって気持ちもありでしょうから、なかなか難しいところですよね。
ああ、そうですね。でもだからね、それ同じ本であっても、そこに絡みついてる記憶は、十人十色なわけで、
そうですね。
ね、だからそこもね、なんか面白いところというか、
一冊の本でもその人によって意味付けが違うというか、
はあはあ、
いろんな風にその本、いろんなこう立場からその本を眺めてると思うんで、うん、なんかそういうこう違いがこう生む物語みたいなのもこう書いていきたいなっていう風に、
うん、その本当に温度というかがもう全員で違うというか、
そうですね、
百人百様、
良くも悪くも違うので、なんかそういうのを、話にね、入れていけたらいいなっていうのはいつも思ってます ね。
だから本当にこう一括りにできないというか、ね、いう感じですよね、本当。
そうですね。
で、まあそんな話をしていて、こんな質問するのもなんなんですけど、すごいざっくりした質問で恐縮なんですけど、
はい、
いい本って何なんですかね。
あ、僕にとってっていうことでよろしいですか。
はいはいはい、
そうですね。なんか僕が本読む時って何らかのこう好奇心があって読んでるんですよね。うん、この話がどうなるのかとか、うん、まあ、歴史の本だったらこんなことがあったんだとか、なんかそういうこう好奇心を穴みたいな感じで捉えてるんですよ。こうなんかの欠落があって、
はい、
こうそこにこう本を入れていくみたいな、それこうぴったりハマるのがすごくいい本ですね、僕の中では。
はあ、はあ、でもそれはその時々によって全然穴の大きさも位置も違う。
そうですね。
わけじゃないですか。
形も全く違うんですけども。
そうですよね。はい、
でもたまにこうバチッとハマる本があるんですよね。
絶対普遍のいいものでは決してなくて、その状況だったり環境だったり、ね、時だったり。
はい、
その心境だったり
時々によって全然違うと思うんですよね、うん、
はーはーはー。でもそれがバチッとハマってくれるようなものがものすごくいい本、
いい本ですね、僕にとって。同じ本でも時を経て読んでみると全く違うところが面白かったり、
うん、あ、同じ本でも、
同じ本でも、うん、まあ、自分の中であるこう別の穴にこうバチッとまたハマる、素晴らしいですね。
そうか、かつてはちょっとここに当てはめようと思ったけど、なんか形違ってダメだと思ってても、
そうですね、
なんかね、ちょっと後になってみたら意外なところに入るじゃない
ですか。こんなに面白かったんだっていう。
ああ、そういうのはやっぱりある。
ありますね。
ありますか。
大人になって、なったからこそ理解できるとか、
そういうのがいい本。
そうですね、
うん、じゃあそのいい本を見つける場としてのいい本屋、いい本屋ってどういう本屋ですか。
そうですね、まあ、僕の中ではやっぱり、ある程度のこう品揃えがちゃんとあって、ちゃんと本を選べる、
選択肢がある、
そうですね、そういうのが前提であって、その中でも店員さんのセレクトは感じられる、センスがちゃんと感じられるっていうのが僕の中ですごいいい本屋さんですね。
はあ、はあ、
やっぱり店員さんも本が好きな方が多いと思うんですよ。
はい、
本の好きな人だったらこういうの好きでしょっていうようなこうおすすめ的なものがこう感じられる本屋さんっていうのはすごい好きですね。
じゃあ必ずしも何でもありますせ的な、コンビニ的な、
それだけではなくて、それと同時にこう何を推しているのかっていうのが分かるというか、今これが面白いとか。
じゃあそれは別に新刊店、古書店とか別に限らず、
限らずですね、
そのセンスとか意図が、
そうですね、
ちゃんと感じられる。
そうですね、まあ、その店員さん、その棚をこう作った人の、センスが見えるような本屋さんは、僕にとってはすごくいい本屋さんですね。
あ、よく店員さんの手書きのポップとかね、ついてるような本屋さんも結構増えてきましたけど、ああいうのこそ息吹が感じられるなって僕は思ったりするんですけど。
そうですね、ああいうの見るの大好きですね。
あ、やっぱそういうもんなんですね。そこで本当にじゃあこれをレコメンドなんだみたいな。
そうですね、
で、まあ必ずしもそれがね、自分と波長が合うとは限らないけど、
限らないですけど、違うにしても見てるの楽しいですね。
あ、でそこから触発されるものもある。
そうですね、
はい、じゃあご自分の中で、いくつかそういうのは、そういう本屋がお持ちなわけですかね。
そうですね、ありますね、いくつか、はい、
こことこことここはちょっと押さえとこうみたいな。
そうですね、そういうところは本屋さんによってもこう押してる本が違うので、行くと刺激になるというか、そのそれぞれ回って、こう 本屋さんなんだけど、うん、こう見て回って楽しいっていう。
定期的に定点観測的な。
行ってますね。
それ何点、どのぐらいあるんですか？何箇所ぐらいあるんですか？
まあ、地元にも、うん、2軒、3軒ぐらいありますし、うん、あと、新宿とか池袋とかにもありますし、
じゃあそういうとこに行ったら必ずちょっとそこはちょっと立ち寄ってみたいな。
そうですね、必ずあのどっかに行くと本屋に寄ってますね。
ああ、そうか。でそこでまた開拓っていうこともあり得るし、ね、自分にとってのいい本屋を見つけるっていうのも面白い作業ですね。
面白いですね。
うん、だからそれをね、じゃあそうか、店員さんのセンスか、それを見抜けるかどうかちょっと、ね、勝負みたいなところもありますけどね。 Let's get knowledge with fun。さて、この番組は、まあ、学問のすすめというタイトルなんですけど、
はい、
三上さんが、まあ、広く本のすすめというのを解くとすれば、どういうことになりますかね。
は
い
は
い、
人間がこう、あの、普通に生活してて、あの、得られる知識ってそんなに多くはないと思うんですよね。うん、もちろん、まあ、あの、人とお会いして、うんうん、あの、得られる知識っていうのもすごく大きいんですけれども、本を読むことによって、もっと、あの、まあ、いろんな時代のいろんな人たちのこう、うん、知識というか、うん、あの物語に触れられるっていうのが良さだと思うんですよね。
時空を超えられるし、
そうですね、うん、時空も場所も、うん、あの、うん、いろんな世界のこういろんな国のこうあの知識に触れることができるっていうのは素晴らしいことだなというふうに思いますね。
うんうんうん、それが本のすすめになる。改めてでもその本から学んだということもやっぱりそういうことになってくる。
そうですね、うん、はい、やっぱりいろんなことを知ることができたし、なんか、まあ、現実の方でリアルなこう人付き合いとかでいまいちうまくいかなかったなっていう時でも、うん、あのなんとなくこうあの本に助けられたっていう部分があって、
うん、まあ本からいろんなものを得られる、
はい、
でも例えば今の時代だったらそこそネットで何でも、はい、何でもというかもういろんなことを知ることは可能じゃないですか。それとはでもやっぱり一線を画すものですか。
どうなんでしょうかね。あのネットにはネットのこう良さがあると思うんですよね。うん、そこから得られる情報っていうのも非常に膨大ではあると思うんですけれども、本から得られる知識っていうのはまたちょっと違う部分もあるんじゃないかなっていうふうに、うんうんうん、
その違いっていうのはどういうなんか違い肌合いっていうか、
本の知識って脈々とこうあの積み重なってきてるものなので、うんうん、まあ、過去に向かって掘り下げていこうとすると本の方がやっぱりまだ強いかなっていう気はしますね。その時代時代にどういった出来事があったのかとか、うんうん、どういった物語があったのかっていうのってネットだけだとやっぱり分かりづらいところもあって、うん、そういったことは本、それこそまあ古書とかをこう漁っていかないと、やっぱり分からないですよね。
うん、
ネット自体がこうあの発達してきてから、うん、あの時代が経っていないので、うん、あの蓄積っていう点ではまだちょっとあの不十分なところもあるのかなっていう気もして、
うんうん、逆にだから本はその成り立ちそのものがもう全部こう積み上げ型で今ここに至ってるっていうことだから、
はい、
よりそれはで深く掘れるし、
そうですね、
掘りうるし
という、はい、うん、掘っていくとまた面白いという、
あーはーはーはーはー、だからこその本が必要という、はい、まあ、ブックラバー、本を愛する三上さん、そのね、本当だから物心ついた時からってさっきの話がありましたけど、でもなんでそんなに好きなんだろうってことは自問したことはありますか。
正直ないんですよね。もうずっと読んできて、うん、あの食事するみたいにこうなんか手に取ってる感じなんで、 あんまり生活の一部みたいな感じで、
うーん、
あまり意識はしてないんですよね。
そうですね。じゃあもう本当にもう身体活動なんですね。
そうですね。
ほとんどね、それはね。あの、このシリーズのね、はい、話ですけど、その、まあ、しおりこさんと大輔くんの関係とか、はい、あと、まあ、第3巻ではかなりキーパーソンとして、がぜん浮上してきた、はい、妹のね、
はい、
しおりこさんの妹のあやかちゃんとかの動きも気になるところですけど、はい、どうなっていくというか、これって、あの、はい、これ、最初からこんなに広がっていく、今3巻目ですけど、
はい、
当初からこういう、
そうですね、まあ、正直に言うとそこまでは考えてなかったんですよね。
あ、そうですか。でもいろんなものが張り巡らされていて、だから3巻になってやっと1巻での、ね、なんかある出来事がみたいなところもつながってくるじゃないですか。
あんまり大きな声で言えないんですけれども、あの、まあ、伏線でなかったものを伏線であるかのようにこう、うん、
いやいやいや、でもそうとは全然思えない見事ななんかデザインになってるんですけど。そ
うですね、僕自身もうまくつながったなっていうことも多いので
、じゃあでも今ここま、3巻まで来ました、
はい、
今後の展開っていうのもある程度もう見通せてる
ですか。まあ大まかにっていうぐらいですね、
うん、
まあもう大体まあお読みになってる方はお分かりかと思いますけれども、やっぱりあのしおり子の母親の話がメインになって、
うんうん、
まあ、どうなっていくのかっていうのが、うん、あのまあメインのストーリーで、うん、あと少し母親よりこうさらに上の祖父母の世代の物語に少しずつこう移っていく、その過去をこう掘り下げていくっていうような感じの話になって行く予定になってますね。
あ、でもね、さっきの話じゃないですか、やっぱりそれは本と同様、やっぱりどんどんどんどん掘り下げうるものだし、
そうですね、はい、うん、あの本っていうのがまあそういうメディアというか、うんうん、あの古い時代からあるメディアなので、古書について掘り下げていくと自然とこう、
うん、
あのその世代の話がに何があったのかっていうのを掘り下げていくことになるんじゃないかなと。
そうですよね。で、そういうこと、自分のルーツをどんどん遡る的なね、
そういうような感じの話になっていくんじゃないかと。
そうか、じゃあなっていくんじゃないかっていう、それもじゃあやりながらとか、ある意味だからこれ三上さんご自身も書きながらどうなっていくんだろうぐらいの、
そうですね、う
ん、楽しみもある。
はい、ある程度はまあ方向性ぐらいはちゃんと一応決まってるんですけれども、うん、書きながらこうこんなことだったんだっていうふうに自分で気が付くところもあるので、うん、
でもそれこそそのキーとなるのはそれぞれ本なわけだから、
そうですね、
その本のセレクトなんかもかなりね重要になってくるじゃないですか、もちろん。
そうですね、
このセレクトなんかも結構もう積み上がってる、
決まってる部分もありますし、うん、まあ、全く決まってない部分もあるというか、大まかにこの辺りでこの本をやりたいぐらいは決まってますね。
は
あ、で、
は
あはあ、今それができるのかどうかっていうのをこう調べながら、下調べの段階ですね、まだ。
あ、はい、そうですか。はあ、じゃあでもそれがね、ちゃんとその物語と合致しうるのかみたいなところも含めてね、はい、ちょっと今後の展開ますます楽しみと、はい、いうことですね。いや、気になる気になる。はい、本を本当に心から愛する作家三上円さんが今後もこの持ち続けていきたい、その作家としてのこれはちょっと譲れないなっていう流儀とか信念みたいなのってのは、
やっぱり僕はプロの、作家であるっていうのがまあ前提として、まあ自分の立場としてそこは保たなきゃいけないと思ってるんですよね、うんうん、ですので読者さんに楽しんでもらう、
楽しんでもらう、
はいはい、お話をこの本を買って読んでよかったっていうふうに思ってもらうっていうのが、
うん、
僕の中ではこう一番大事なことですね。
もうこれは絶対条件、
絶対条件です、ね、
この軸はもう絶対ぶらさない、
うん、そうですね、うん、そこは変えてはいけないところだろうなっていうふうに、
それはもうプロの作家としてもう揺るぎないという、はい、
揺るぎないというか最初からそれは考えてることですね、うんうん、結果としてはこうそれがうまくいったりいかなかったりなんですけれども、でも自分の中ではいつもそれを考えて仕事をしてますね。
ぜひ今後も楽しませてください。
頑張ります。
はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか。
高校の、部活文芸部だったんですけども、
はい、
部活の顧問の先生ですね、
うんうん、
僕がまあその頃書いた、まあ、素人の小説を面白いって言って、
うん、
これからもガンガン書けっていう風に言ってくださったんで、
そうですか、じゃあ作家三上円の黎明期というか紀元前を知る、
ね、本当にちょっと僕の中でちょっともう忘れてほしい部分もあるんですけど。
それはちなみにどういうお話だったんですか。
当時まあいろんなの書いてたんですよね、うんうん、もう素人の高校生なんで、まあ、思いつくままに好き勝手に書いてたんですけれども、ちょっと幻想文学っぽいのを書いてたんですよね、ちょっと純文学っぽいの、
ほうほうほう、
それを読んでなんか、まあ、お前が書いてるのはすごく面白いしすごくうまいから、
うん、
こんな感じでどんどん書いていくといいんじゃないっていうふうに言ってくれたのがすごく印象に残ってますね。
じゃあでもそれは間違いなくこう最初の一押しになってますね。
その場に一緒の部活にいた友達とかも、もちろんこう進めてくれてたんですけれども、やっぱり違う面白いって言ってくれてたんですけど、でも違う世代の 人に褒められるのってすごく嬉しかった。
ああ、そうかそうか。年長の方に
も、そうですね、にも、うん、いいって言ってくれるのってすごく、励みになりましたね。
じゃあそこからスタート起動して今に至って、
そうですね、
いうことですよね。でもうど真ん中にはやっぱ楽しんでもらうというのが、ね、もうプロフェッショナルとしての流儀もありつつということですね。はい、はい、ぜひ今後とも楽しませてくださいね。
はい、はい、頑張ります。
ラジオ版学問のすめ、本日は作家の三上英さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の三上円さんをお迎えしてお送りしました。三上円さん、ね、このビブリアシリーズですね、いや本当にこうディープさと軽やかさを合わせ持つというね、そんな、シリーズですけども、本当に面白くて深く知れて、そしてこう愛が感じられるというのはね、いや今後の展開本当楽しみですし、まあ、三上さんご自身がおっしゃってましたが、やっぱ楽しんでもらうということを第一義に置いてらっしゃる作品だけに、今後どうなっていくのか本当に楽しみでございます。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信をしております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。